愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院医学系研究科教授、医学部附属病院救急部長、相引真由紀先生に救急医療の仕事に携わるようになったきっかけなどについて伺います。今日のゲストの相引真由紀先生と、私の実家はなんと徒歩10分くらいの四国中央市土井町なんですけれども、先生は子供の頃からご自宅が医院であったということもあって、お医者様になりたいというような夢は終わりだったんですか？
いや、それは特になかったんですね。
あら、いつからそのじゃあ医者の道に行こうと？
医者の道はですね、はい、本当に大学受験の直前ですかね、
はい、
それまでその英語が好きで、結構その英語を使って将来、
はい、
生計立てたいなっていうふうに思ってたもんですからね、おふくろが、ま
あ、
医者になるとすぐ留学できるよなんて話をしてくれたもんですから急に変えました
でもお母様としては作戦だったら
かもしれませんですね
お上手です、
はい、
でもその英語がお好きと言いながら、はい、進まれた、これ当時新設された医学部だそうですけれども、金沢医科大学では、はい、3年生の時にその教科書が全部英語だったということで
そうですね、
お得意だから。
いや、それでですねその病理 の、はい、授業、講義で、はい、専門用語がありますから全くわからなかったです。これはやり直さなきゃいけないなっていう、
そこで少しこう心を入れ替えたじゃないですけども、
そうですね、
真剣に取り組むように、
はい、
そこでどういった科目に進むかというのは、これは大学の時にお決めになったんですか？
そうですね、6年生ぐらいですかね、
はい、
義理の兄に相談をしました、はい、そうすると、まあ、何かに行くにもですね、うん、呼吸循環管理、これはもう絶対大事だから麻酔科に一回行っとけと、
はい、
いうような話で、それで麻酔科に行きました。
まあ、今ですと、はい、その大学を卒業しても2年間の初期研修の間にいろいろな科を回ってからという、
そうですね、
決め方だそうですが、現在
そうですけどね、
先生の時代というのはもう何かに行くというのを、はい、
そうなんです、入局という格好になります、はい、初年度から入局ということになります、う
ん、はい、そのお進みになった麻酔科なんですが、集中治療や救急との住み分けというのは今はできている？
はい、そうですね、でそれこそ30年ぐらい前はですね、はい、手術室の麻酔、そして集中治療、そして救急ですね、そういったものを広範囲に扱って出ましたので、はい、まあ、その細分化についてはやっぱり時代の流れで仕方がないと思うんですけど、やはりその横割りもやはり重要なのかなというふうには思います、う
ん、だから先生は麻酔科医として治療に当たられるときに、例えば腎臓内科の先生も一緒にこう治療に当たっていらっしゃって。
あ、そうですね、ちょうどですね、万発性腹膜炎っていう、まあ、非常に重篤な症例でですね、はい、それは尿が出ないんですね、で急性腎不全の状態で透析療法が必要だと。でその時に腎臓内科の先生と一緒にやってまして、
はい、
これからやはりその透析療法も絶対必要だと、そのクリティカルケアには絶対必要だというふうに思って、何を考えたか、内科を3ヶ月ぐらいですかね、腎臓内科を3ヶ月ぐらい研修させていただきました。
麻酔科でありながらも、
そういうことです、そういうことです、
は
い、
腎臓内科の研修にも行
って。そうです、そうです。
でも他の科のことを知っておくというのは麻酔科医としても
重要な、はい、すごく大事なことだと思いますね、はい、
そこの中で先生はやはりその麻酔科の重要性といいますか、その1分1秒を争うものなんだなというのを痛感されたのではないですか、はい、
そうですね、腎臓内科ですので、そのある程度その内科の中でもその対応が早い部類の科なんですね、そういう科でもやはり1週間とか1ヶ月とかっていうインターバルで対応されていくと、はい、一方その麻酔科っていうのは本当に呼吸循環をきっちり管理しますから、もう本当に1分1秒の世界ですので、タイムスケールが合わないんですね。これはやはり僕は内科に向いてないなと、これやっぱり麻酔科関連でやはり生きていくべきなのかなっていうふうに思いました、その時ですね。
やはり患者さんにとってはそれ麻酔がご自分の体に効いてる1分1秒というのは本当に貴重な時間になってきますもんね、は
い、そういうことですね。
その中でこう治療を進めていかなければいけない、はい、そしてやはりそれ麻酔科だけではいけない集中治療という道、
そうですね、
っていうものに先生お気づきになるそうですが、
は
い、
そうですね、手術室の麻酔も非常に重要な部門、はい、部門でその全身管理の基礎の基礎というようなことになりますけど、やはり 集中治療をして、やはりその患者さんを治していくっていうことですね、はい、でそちらの方も非常に重要だろうというふうに、うん、その時思いまして、私は集中治療あるいは、まあ、現在でいうとそのクリティカルケアですね、はい、をやろうというふうに決めました。
ちょうどその頃ですか、大阪大学で特殊救急部が開設された。これでは日本で救急医療を体系化した初めての救急部だったそうですけれど、
ね、何年か前ですけど、はい、特殊救急部っていうのができました、阪大に、
はい、
で本当に日本大、日本医科大学もそうだったんですけど、救急医療の草分けの教室ができたわけですね、うん、でその解説者の大内先生とおっしゃる方が香川医科大学の副学長でいらっしゃるということ、はい、でその大内先生が私の父の同級生でですね、
ああ それで
お前のところの息子なんか麻酔科やってたろっていう話で、まあ来ませんかということ で、
はい、
で香川医科大学の構想を聞くと、
はい、
麻酔救急医学講座というようなことで、非常にこう横割りで、非常にこうその総合的な講座というようなことで、これは僕にとって非常に勉強になるなというようなことで、まあ行こうというふうに決めました。ただ金沢医大の友達あるいは先輩ですね、どうしていくんだと、
も
うここでやったらいいじゃないかというようなことだったんですけど、僕もちょうどあの頃は30前後でしたかね、一つのやっぱり転機を感じてましたので、うん、ここでワンステップしたいなというふうなことで転機を決めました、
はい、さらにはですね、この香川医科大学なんですけれども、通常それまでですと麻酔科救急部集中医療というものは分かれているそうなんですが、ここでは一つにまとまっていたということですね。
そういうことなんですね。非常にまあ全国的にも非常に珍しい、
はい、
麻酔救急医学というような講座でしたですね、うん、で確か13人の大所帯でしたですが、はい、ただ、まあ、3部門やりますから、非常に忙しかったですね。ただ、まあ、それがすごく楽しかったです、
もう専門医の先生とともに、その麻酔科の先生たちも、もう全身管理を行いながら、
そういうことです、そういうことです、
共同で治療に当たっていくということですよね。でも本当にその一連で患者さんを見れるということで、先生としてもその患者さんに対する思いっていうのが伝わりやすいというんでしょうか。
そうですね、書類、要するに救急外来の書類から、はい、そして例えば手術なんかに なる場合はですね、うん、手術部にすぐ、まあ、電話をして、まあ、10分20分に入れるわけですね、すぐ、はい、すぐ入れます。そして麻酔を麻酔をしていただいて、そして集中、その術後集中治療ですよね。でこう一連の流れを我々が全部管理してましたから、
はい、
非常にスムーズでしたですね。
それこそその専門性の高い縦割りというよりは、
はい、
もう救急医療ではもう横割りで、
そういうことですね、はい、組織横断的な、はい、まあ、一つの例だろうと思いますけど、
うん、もう複合的な知識で患者さんを見ることができるわけですね、
はい、そうですね。
ここで愛媛大学からのお知らせです。9月20日土曜日、今日の午後6時から松山市総合コミュニティセンターキャメリアホールで愛媛大学吹奏楽団オータムコンサート2014が開催されます。演奏される曲目は組曲フェアリーテイル、魔法にかけられてメドレー、企画ステージなどもあります。入場は無料、ご来場の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。今日午後5時30分開場、午後6時開演です。ぜひ愛媛大学吹奏楽団の演奏をお楽しみください。それでは引き続き相引先生にお話を伺います。その後もその香川でお医者様として働きながらも研究を始めていらっしゃって、
はい、
生理学、
はい、
またこちらも新しく始められた学問ですか。
生理学教室というのは、まあ、昔からある教室ですけど、当時助教授の、小山先生とおっしゃる方と話をしてまして、
はい、
でその臨床で、まあ、生じた疑問ですね。例えばその人工呼吸中に、まあ、尿量が減ったり血圧が下がったりするわけですけど、でそれ そのバックグラウンドとしての自律神経系がどうなってるのかっていうのが非常に知りたくてですね、
はい、
教科書にあまり書いてないんですね、そういうことはですね。でそういう相談をしたら、それは非常に面白いからやってみようということで生理学教室に実験に行っておりました。
この生理学教室では体の血圧調整の仕組みなどを自律神経系を通して研究するということなんですけれども、
はいはいはい、
もう先生のお考えとしてはその教科書に載っていたりそうされていると言われていたりするけど自分でやってみないとわからないと、
その教科書もやはり疑って、はい、やるべきだというふうに思ってます。
確かにその血圧と交感神経とかそういったものだけを比べるとそうかもしれないけど、そこに人工呼吸というものが一つ加わることでどうなるかというような、
そういうことですね、はい、
実際にそれ自体は教科書にも載ってないじゃないかというような研究も先生はされてきたんですね。
まあ、人工呼吸をすると先ほども申し上げましたように血圧が下がります、
はい、
で血圧が下がりますと通常交感神経系が上がってくるわけですけど、血圧を上げるためにですね、でそれがその人工呼吸の場合に肺におけるその迷走神経系の活性化がありまして、その交感神経のレベルを下げるという非常に面白い、はい、メカニズムを明らかにしたわけです、
はい、これはアメリカの生理学会誌論文が掲載されたということで、
はいはい、そうですね、はい、
それは香川での研究だったんですけれども、
はい、
一旦長野の信州大学に、
はい、そうですね、
生理学教室へ行かれて、はい、その後は実際にアメリカのサウスカロライナ医科大学に、
はい、
行かれるわけですけれども、この時は分子生物学、
はいはい、まあ、それまでは動物を使ったホールボディの古典的な生理学実験だったんですけど、メカニズムをさらに明らかにするためにはですね、やはり分子生物学的な手法が重要でございますので、そのテクニックを勉強しにアメリカに行ってまいりました。
さまざまなテクニックを身につけられて1995年に、再び香川医科大学にお戻りになるわけですけれども、はい、この時からですか、その低体温療法というものに着目されたのは、はいはい、
そうですね、ちょうど、留学から帰ってですね、はい、脳外科の先生と仲が良くて、
はい、
で頭部外傷どうしようかで予後悪いよねっていう話で、でアメリカでその頃あの頭部外傷に対する低体温療法っていうのは結構やってたもんですから、じゃあやりましょうということで、まあ、試行錯誤を続けながらといいますか、まあ、低体温療法ですね、
はい、
その頭部外傷に対する低体温療法というものを始めました。
低体温療法というのは読んで字のごとしなんですけれども、体温を低くした段階で治療をするということでしょうか。
そういうことですね。体温を下げますと、はい、脳の腫れが引くもんですから、脳圧が高い患者さんについては、
はい、
いい効果が期待できるんですね。で頭部外傷でやはりお亡くなりになるのは、その脳の腫れがコントロールできない、いわゆる脳浮腫で脳ヘルニアというようなストーリーがあって、はい、それを、まあ、低体温療法でなんとかコントロールできないかということでやっておりました、
はい、2002年には心肺蘇生時にその低体温療法の神経学的予後の改善効果が報告されて、標準治療となったのは2004年頃。
そうですね、そのあたりから心停止後ですね、
はい、
の意識障害あるいはその脳障害に対して低体温療法が標準治療となっております。
でもほんのこの10年の間なんですね、
はい、
さあそして時代は21世紀を迎えますが、21世紀と同時に相引先生を愛媛大学にお迎えすることになります。次週はですね、ぜひ愛媛大学での研究などについてお伺いできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院医学系研究科教授、医学部附属病院救急部長、相引真由紀教授にお話を伺います。お楽しみに。